ということでね、
はい、
もうあっという間に2月も終わりでございます。
早いですね。
早いよ。1月は行く、2月は逃げるっちってね、ほんまだって4週しかないからね。
ほんまに
もうまた月末の番組作りで大変ですよこっちは ね,
ね,
もう
ね、
ということで、
はい、
まあ、先週ちょっと言ったんですけど、スマホ変えた話で僕ね、うんうん、言い忘れたことあったんよ、
はいはい、
まだ僕1個悩んでることあって、はい、もうラジコ君に何か解決してほしいぐらいなんですけど、うん、スマートフォン、
はい
ね、皆さんやっぱご自宅ではあの Wi-Fi、
そうですね、
無線 LAN の環境がやっぱりこれ不可欠ですね、
はい、うんうん、
家でそんなん使ってたらもうすぐに動画見られへんから、
うんう
ん、でそうなるってんねんけど、
はい、
なんか家に行ってもね、無線 LAN のパスワードはわからないなみたいな、まあ、感じなんですよ、
はいはいはい、
でなんか無線 LAN の機械の裏になんか QR コードがあって、それを読み取ってくださいみたいになるんですけど、はい、うんうん、全然読み取れへんのよその QR コードを。認識しないのよ。でその横に数字がね、はい、あるから、それをまあ手入力すんねんけど、
はいはい、
違いますみたいな、違うんかいと思って、
あ、
じゃあ何やねんと、この数字じゃなかったら何やねんと思って、
数字はその1個しか載ってる、1行
2行あって多分下の行やと思うんやけど、うん、入力しても
なんでかな、
そうなんよ今もだから、昨日はもう自宅でも Wi-Fi も繋がらず、これいつまでこの状態なんやろと思って
Wi-Fi の機械にボタンついてません、なんかあのボタンワンタッチで押したら繋がるようになるみたいなボタンがついてるやつもあるんですよ。
あのね、僕の Wi-Fi 無線 LAN って、はい、それこそね、一人暮らし始めた年ぐらいに、はい、ジャパネット高田のローンで買った、
おうおう、
もう十数年前の無線 LAN、
それを買い替えようだな、
そうを使ってるんですよ。
物持ち
だってローンで買ったんやもん、金利手数料は20回までジャパネット負担ですよ。
この持ちええな。
あれで買ったことある電気製品
ない。
俺ジャパネットってすごいなと思ったよ。ああでもだってプリンターもついて、パソコンで無線 LAN ね、はいはい、全部ついてジャパネット負担で、
すげえな。
だから未だに僕もう大事にしてんのよ、その無線 LAN を。
何年前、
2008年かな、
ですよね、
うん、
それ
えセキュリティがもうダメ。
いや、それを使えてるんがすごいなっていうのと、うん、多分今買い替えたら多分倍ぐらいのスピードになるんちゃうかなっていうのと、
マジで
多分ね、分かりませんけども、
あのね、一応その無線 LAN のさらにもう一個向こうに、まあ、モデムですか、
はい、
それはあんね、
はい、
それはまあ、うん、今のマンション来た時に、
はい、
まあ、ちゃんと設置して、うん、それ飛ばすのに、うん、まあ、その2008年から使ってる、あの
2008年、13年前、
そう、13年前の無線 LAN を使ってんのよ。
多分この13年の技術進歩やばいと思うんで。
そうよね。だからあれ、ね、うん、買い替えようか、どれぐらいすんのかな無線 LAN ってね、う
ん、ほんまにピンキリですよ。
あ、そうなんや。
ピンキリやけど、でもチェリーさんの家やったら、チェリーさんと奥さんと、うん、と、まあ、タブレットで使うぐらい。
タブレットなんか持ってないもん。
ああ、そうか。
だからパソコン、ノートパソコンと、でも同時に使うことはないから、ノーパソ1台と、まあ、スマホ2台やね。
ならもうある程度なんかお値段安いやつでもいいと思いますけどね。
あ、そう、でもじゃあ僕は2008年から使ってる無線 LAN の機械はもう何、おだぶつなわけ。
ここ置いてください、ここ
サンスタね、電波悪いからな。参りましょう、せーの、
らしくあれ。
午後5時からです。
はい、
サタデーニュース&スポーツ、
ね、みんなで聞きましょう。
はい、このお知らせも作り直しました、
うん、ニューバージョンやなって思いました。
そうです、編成の玉井さんに言われてね、大波のビッグウェブのお知らせ作ったんですよって持って行ったら、はい、あ、それはいいんやけどね、なんかニュース&スポーツのお知らせも角堂ちゃん辞めてからちょっと今流れてない。あ、そうやなと思って、あれ私角堂最高かって言ってたなと思って、それ流されへんわと言ってなかったら使えたんよ。
あ、まあまあね、
うん、サタデーニュース&スポーツは何時何時って言ってるだけやったらよかったんやけど、
はいはい、
私角堂最高かって言うてもてるから、それはも
うそうですよね、
なほなもう取り直さなしゃあないや、もう最初3で取り直しましたけど、ね、
フレッシュな感じでね、
フレッシュな感じで、うん、まあね、CM とかも本当声変わってくるんでね、
うん、
昔のアナウンサーの声聞いたらほんまにフレッシュですよね。
まあそうですよね、ほんまにね、
中川さんの声とかもね、やっぱり10年前の声とか聞いたらほんまフレッシュですよ、
うんうんうんうん、
献血特番とかもほんまにフレッシュフレッシュ
やっぱね、そういう昔の声聞けるのもちょっとレアですよね。
レアですね。また大公開したいと思いますが、うん、はい、ね、ラジコ君の昔の声とかのテープね、また探しておきましょうね。
あ、ね、やめていただ
ければ。それでは参りましょう。マイクで直撃。
教えて、チェリ
ー。はーい。ということで、
はい、
和歌山放送の昔の音源を集めるのが趣味の私、チェリーがですね、いろんなことをですね、ラジコ君に教えてもらおうというコーナーでございます。
はい、
さあ、今週は。
まあ、ちょっと悲しいニュースのお知らせがありまして。
ええ、
まあね、改変期の情報がね、いろいろね出てきますけれども、
え、何も聞いてないんだよ。一応春からあると思って準備してるけど、何も準備もしてないけど
してないんかい、
うん、この番組予算書もないから、
あれ、まあ、
予算ないから
そ, うそうですね、
支出予算もないから、収入もないから、支出もないんや
ええ番組。
そうそう、収入がある番組は支出ありますからね。そうですね、ええ、そんなことはいいんですよ。
まあテレビの改編情報がまあ比較的早くまあ出てきてる中で、
はいはい、
MBS 毎日放送、
うん、
大阪市北区茶屋町
お
にある MBS の改編情報も出てきまして、
出てきましたね、
まあ、分社化されるんでね、あそこね、春からね、
ラジオとテレビがね、
そう、うん、それの話もあって、まあその中でちちんぷいぷいが終了というニュースが
もうちょっと前にね、
はい、
飛び込んできてましたね。
社長会見でこの間正式に発表されまして、
はいはいはいはい、
1999年放送開始。
これはね99年でしょう、
はい、
僕ね中99年4月やろ、
はい、
もう高1や、
あ
高1の入学した時やもん。
ああそうか、
そうよ
高1。
僕だから入学式の自己紹入学式の始業式の自己紹介の時に言ったんちゃうかな、
え
今日はこの後あの帰ってチチンプイプイ見たいと思いますって多分言ったんちゃうかな
すげえな、
うん、
でもそれを言っちゃうあたりがすごい
ですね。でもね それぐらい斬新な番組やったからね、スタートした時、ね、
うんうん、3時間のワイド番組で、
そうそうそう
ね、まあ、3時間 4時間になったりして、今は2時間でやってますけどね、
はいはいはい、
でまあプロジェクターの文字を読みながら進行していくっていうのもなんか斬新なスタイルやって、
う
ん、
そうやね
最初はね言われてね、うん、
はいはい、
今まあ他のところでもやってますけども、
やってますけどね、
まあ、僕が一生懸命見てたのは多分2004年ぐらいから2010年ぐらいまでかな、
はいはい、結構長いな、
そう小6から高2ぐらい、
あ小6から高2結構ガチファンやな。
ウィキペディアでねさっき見てたんですよ、ウィキペディアに年表載ってるんでね、
おすごいな、
あれで見ててここら辺の話分かるなっていうのが見てたら2004年から2010年
ぐらい、あんたチチンプイプイガチ勢やったんやな、
ガチ勢、
すごいな、使ってみたかったガチ勢って言葉、まだ使った、今生まれて初めてリアルで使った
ガチ勢、
ガチ勢って今ちょっと意味もよく分かってなかったんやけど若い子みんな使ってるから俺もガチ勢って言ってみ
る、生まれて初めてオンエアで使わんといてください
他にどこ使う、ほんな奥さんの前で君ガチ勢やな言うてもそんな絶対分かる、 何それって言われるかな
確かにね、
うん、
それはそれで、
そうそれはいいんですよ、そうか、その頃ってどんな企画があったんかな、
西さんが世界一周やったりとか、
うん、西康さんね、はい、絶頂期やな、
そうですそうです、
なんか怒られるかそんな言ったらまあでも絶頂期よね、
そう、うん、あれぐらいなんかそこら辺
を僕、まあ、あったんや、
そう一番見てて、そうですね、今そんなことできませんもんね、
できへんで、えなあの上泉さんの山登り中継はそれもっと前なんやな、
いやでもそれぐらい、
それぐらい
あれ多分番組初期の方からやってたはずやから、
やってたよ僕見てたもん、
そう
滝とか
で中年やるからって終わって、まあまあまあまあそんなも見てました、僕もよく見てました、でまあ多分中学生ぐらいの時ってまあ僕真面目に部活してなくて、
中学生の時に卓球部やったっけ、何やったっけ、
科学部、
あ科学部、科学部、科学部やったん、
年に3回ぐらいしか活動せん、
でも賢い子行く部活やん科学部、
全然全然全然、
いやいやいやいやいや、
もう最終的に不良のたまり場みたいな、
なんで、あそう、
そう、
へえ、
でまあでも友達みんな部活してるから、まあ遊び相手もいてないから、
はいはいはい、
帰ってVV見ようっていう生活やったんですよ、
わかるわそんなもんよね、
ただまあね、あの番組中学生にとって何が面白かったんかなって僕は未だに謎なんですけど、
まあね出てる人もまあなあ、
そうやっぱりまあ主婦に対する生活情報番組じゃないですか、
まあだって進行してるのは角純一さんやからね、
そう、
うん、
ね、だからなんでかなって思いながらもまあでもなぜか好きでずっと見てて、
はいはい、そうやね、
結局まあそこからまあ MBS が好きになり、
はは
こないあの1年ぐらい前かな、西康と桜井風のワクワク土曜リクエストが復活するっていう時にも話したと思うんですけど、まあプイプイ見てまあ西さん好きというか西さん
いいなとい
いなってなって、ほんでラジオでやってるっていうのを聞いて、
でリクエストのワクワク土曜リクエストに行ったわけや、でウクレレ弾いてたわけや、
そっから僕のラジオライフがスタートしたわけですよ、
あそうか、そっちが入り口なんやな、西康さん入り口なんや、
そう、テレビでよく見てる人がラジオでどんな話をしてるんやっていうのね、
ああなるほどね、
ノイズ混じりのね土曜日に聞いてたっていうのがね、はい、僕のラジオの始まりなんでね、
ああなるほどね、
そういう意味でもまあまあなかなか大好きな番組でね、ずっと MBS は昔からずっと好きやったんで、
あ
まあそういう思い出の番組がなくなってしまうというのは、
ああね、
まあでも確かにあの番組時間帯的にも平日のお昼やから、
うん、
もう今やったら普通に働いてる時間、
そうそう働き出すと見れないんでね、
全然見られへんので、
うん、
まあそんなやつが言うなっちゅう話な
んですけど、まあまあでもその何中学小中高の思い出としてあるってことよね、
はい、そうですね、
僕もだから初期のいろいろ伝説のシーンってあるんですよ、はい、有名なねあの夕日をずっと、
ね、
あれ僕見てたから、
うん、見てたんですか、
家で見てたよ僕、もうあのあれですよ、あの雑魚橋を泣き出してほんなみんな泣き出したいの、僕あれリアルで見てたから、
すげえ、
うん、
あの伝説のシーン、
伝説のシーン僕見てました。他にもいろいろ初期の伝説のシーンあったと思うけど、はいはい、僕見てたからでね、まああんまり言うとあれですけど、それまでね毎日放送さんのテレビの夕方ワイドってあんまり固まらんかったんです、はい、コロコロまああんまり定着せんかったんですよ、はいはい、でも僕前の番組見ててね、あれ何の番組やったかな、宵町5やったかな、うんうんうん、なんかいろいろ番組があって、はい、僕それも結構好きで見てたんですよ、うんうん、で今回新しく、まあ、新しい、まあ、今までと違う番組が始まるっていうことで、はい、だからワイド ABC デース派と、
うんうん、
その MBS のね、うん、ワイドを見る派と当時は分かれるんですけど、
そうですよね、
僕は4ちゃん派やったんです、うんうんうん、まあ、僕はラジオから入った方ですけどね、うん、スミさんの、スミからスミまでスミ12デースは聞いたことなかったですけど、はい、その後スミからスミまで愛なのねっていう番組あったんですよ、
はいはいはい、
それは僕聞いてましたから、
さすがやな、
当たり前じゃないですか、90年代半ばから後半にかけての毎日放送を語らせたら僕ほんまは結構引き出しいっぱいあるんですよ、
さすがや
な、ただまあ若い放送の番組なんで、 そうですね、そんなに毎日放送の思い出語ったところで ねまあいやなと思って、今はもう毎日放送の人がいろいろ語る時代なんで、うんうん、別によそ者の我々がねそんな MBS 語ることもないじゃないですか、まあね、うん、社屋もほとんど入ったことないし、う
ん、僕ありますから、
ね、あんのかい、あ僕もちょっとだけあるけど僕玄関は結構行ったことある、
あ 玄, 関、
ね、玄関の前でこうやって
こうやってお見せできないのが残念ですけどね、
M 館となんとか館の間のねなんか廊下通路みたいな、ね、あそこ風強いな、そこそこでずっとね、思い出のやっぱエンディング曲はね、当時はあの花花の、
はい、
ずっと一緒に、ずっと一緒に、ずっと二人でどっちだったかな、なんかそんな感じのあれですね、ね、うん、眠れの夜は、今はエンディングテーマどうなんかな、うん、
今多分なコロコロ変わってると思います、
あ、コロコロ一時あの音楽の企画もいろいろやってね、はい、あのマキちゃんぐが出てきたりとか、うんうんうん、あの CD 出したりもしましたもんね、
あの CD 多分家にあります
わ、そう、うん、すごいな、
あるある、あれでマキちゃんぐを知りましたから、
あそう、うん、岡山県総社市出身ね、
さすが詳しいな、
当たり前じゃないですか、うん、ねえ、私結構好きですからね、うん、ねえ、最近どうしてるのか知りませんけどね
ツイッターはフォローしてますよ、
あ僕もフォローしてるけどね、
うん、まだ活動はされてるみたいな、
ね、あそれはそうですね、うん、懐かしいですね、あとぷいぷいの思い出な、まあいっかこれ以上掘り下げんでも、いやどうかなプチンぷいぷいの思い出な、まあでもニュース解説のコーナーもね、
はい、
面白かった、分かりやすかったしね、うん、でその社員の人が解説するっていうのもまあ斬新ちゃ、まあ、斬新じゃないけど、まあキャラクターがあってね、
まあそうですよね、
面白かったし、でディレクターも面白い人が結構おってね、うんうん、お魚博士の、
うんうん、ありましたね、
人とか、うん、いろいろと面白い人が出てきて、その点こう総がかりで作ってる感じが面白かったかなっていう感じがしますよ ね、うん、ということで、
はい、
参りましょう、裏和歌山放送ニュース和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はい、
汚れ
汚れ、
まあ一般的に汚れっていうとねちょっとこうあんまり良くない感じの、うん、イメージですけども、
はい、
汚れですね、
汚れ、
あのねこの前ですかね、会社の前であの野々村アナウンサーがね、
はい、
うん、なんか大変なんやって、うん、なんか変なのがついてるんやって言って、うんうんうん、汚れてるんやって言ってね、うん、なんかわわ言ってるんですよ、うん、何ですかって言ったら、野々村さんが遠方にあの取材行くときによくアクアに乗ってるんです、はい、アクアっていう車にね、
はい、
アクアの後部座席になんか謎の黒い液体がべったり、
黒い液体、
なんかコールタールみたいな見た目でもあるし、
はいはい、
なんか佃煮の汁みたいな、まあ、もっと言うとなんかちょっと別のものにも見えるようなものがべったりついてるんですよ、
はいはい、
なんやこれと思って、うん、やばいなと思って、もう僕でも面白いから指ですくってクンクンって匂いかけたら、なんかほんまね醤油っぽいようななんか佃煮の汁みたいな、
はいはいはいはい、
最悪の液体ではなかったと思ってちょっと安心はしたんやけどあのただそれは誰がなぜその液体をそこにつけることになったのかは未だにちょっと明らかになってないんですよ。
それ気になるな
一番大事なことやん、
誰が佃煮を持って帰ってきたんかっていうね、
そう、もう総務の人2人出てきてんてんやわんやんよ
車に着いたらねなかなかね取るの大変ですからね、
大変やん、
うん、
でねアクアやから結構長距離やったりとかね、はい、あのコンパクトカーよりは広いから、
うんうん、
ちょっとねお客さん乗せたりすることもあるしさ、
はい、
うん、ちょっと困ったな、
うんうん、ね、
まあ、あの綺麗にしたみたいですけどね、はい、絶対にしてはいけない間違い、
なんでしょう、スポンサーの名前間違うかね、
あもうそういうのはもうシャレならんから放送で言えませんけどね
そらせ
実際よくありますから、よ く, よくはないから、うん、たまにありますから ねそうなんじゃないんですよ、出演者に関連することなんですけど、
はい、
まあ、ある企画があってね、
うん、
まあ、ミニコーナーみたいな、
うん、
で企画書に、なんとかコーナー、
はい、
なんとか特番、
うん、
それは水曜日の、
はい、
住谷のね、うんうん、お二人の番組で放送するっていう特別番組で、
はい、
まあ、そのディレクター企画書書いたんですけども、うん、 あのそのディレクターは本当は火曜日のワンダーランドさんの番組を担当してるんでしょうね、はい、
なるほど ね
で、まあ、それはいいんですけど、はいはい、そのディレクターがその住谷の2人に、いや今度こんな企画することになりまして、うんうん、またちょっとご協力お願いしたいんですわって言って、はい、パッて企画書を出したら、うん、その水曜日のディレクターの竹野さんって言ってるんですけど、うんうん、竹野さんが、はい、あ間違えてるって言ってパッて見たら、ワンダーランドの前回水曜日で放送って書いてたんですよ
それはあかんな
あかんな
それはあかんな
あかんと思うわ
火曜日愛が強すぎてねやっぱりね、
いや愛というかもう火曜日のことばっか考えてるやんか普段火曜日のディレクターはね、水曜日のことは考えてないんや、まあね、当然自分の担当じゃないからね、そうですよね、まあでもその特番のコーナーを作るってことになって、うん、企画書作ってる時にもう何も考えんとあのワンダーランドの前回水曜日で放送って書いてで、まあ、それをあの住みたいのお二人に見せたっていう、
もう見せてしもてるんですよね、
あすいませんもうすいませんすいませんって、まあ、ちょっとすいませんすいませんまあ取材先にもそれを送ってたんですけどね、
うわ怖いよ、
でも写真はあの住みたいのお二人に写真を載っけてるんです
でもワンダーランド
って書いてるんです結構ちぐはぐでね間違いが多かったですね、うん、細かい間違いって結構あるんですよね、あれは本当に悪いことしたなと、
まあ、お忙しいからね、
いやいやね、うん、さっき野々村さんの話ね、70の手習いということで、はい、野々村さんの続きなんですけど、はい、まあ、そんなあの車べったり、ね、佃煮で汚れてた野々村さんですけども、はい、取材ってね、うん、どんな風にしてるか知ってます？野々村アナウンサーが
どんな風にしてるか、うん、もう自らアポ取ってって やってはるんですよね、
あ、まあ、それはそうですね、うんうん、でどんな機材使ってるかっていう、
どんな機材、もうだってもう今もう最新鋭のちっちゃい IC レコーダー使ってはるんちゃうんすか、
きたいいふりしますね違います、こんなジラルミンケースに入ったダット持っていってるんですよ、ダットで知ってます、
知って一応知ってますよ、
はい、でデジタルオーディオテープ、
うんうんうん、
だから、まあ、見た目はね、まあ、8ミリのテープとか、はい、DV カムのテープみたいなぐらいの大きさかな、はい、そう DV カムぐらいのカセットテープみたいな、まあ、見た目はカセットテープなんですよ、はいはい、デジタルオーディオテープっていうのはね、うん、でそれをまあ、まあテープや、
はい、
うん、でもデジタルで録音できるっていうテープなんですよ、うんうん、でそれをまあ使ってたんですけど、はい、もう当然ながら、部品がもうなくて、
まあ、ね
あの故障したらそれで終わりよっていう、
そうですよね、
そういうレベルなんよ、うんうんうん、当然で今多分南近畿でダット使ってるのは多分野々村さんだけやでも当然在阪局でもそれは使ってないはずやから
まあね、
南近畿どころか多分近畿2府4県でダット使ってるのは多分野々村さんだけやないかなともうね、千里丘放送センター佐藤 MBS の放送文化館で展示されてもいいぐらいの、
そうですよね、
ぐらいのもう機材なんですよ、はいはい、まあでもそんな古くないね、僕大学行った時2002年ですけど、うん、ダットで実習やったからね、
おそうなんですね、
うん、これが最新鋭だみたいな感じで、
実物見たことないな、
だからまあ見た目はまあカセットテープみたいな、
はいはいはい、
ですがさすがにちょっともうあの機材的にももうちょっと、うん、リミットが近いんで、はい、あの技術からですね野々村さんに新しい機材が貸し出されて、うん、あのマイクの下の部分キャノンの部分にポッとくっつける録音機、はい、マイクのマイクはいつものマイクで、はい、ここに四角い録音機を先っちょの部分につけて録音できるっていう IC レコーダーを今貸し出されて、はい、でもこの放送時点ではもう初挑戦終わってると思うんですけど、はいはい、近々それを持って、
うん、
白浜町のクアハウス白浜に取材に行くって言ってました、
うんうんうん、それは楽しみですね、
もうちょうど放送されてるぐらいだとは思うんですけど、うんうん、果たしてその野々村さん人生初 IC レコーダーによる収録、うん、これが果たしてどうなってるか
聞きたいな、
でも野々村さんのことですから IC レコーダーで撮ってきた音を、はい、多分オープンテープで編集すると思うんですよ
なるほどな、
その IC をまあ、USB みたいなもんで出力できるんで、それをそのスタジオに挿して、それを多分オープンに落として、でオープンで編集します。すごい斬新でしょ。
新旧織り交ぜてね。
そう、新旧織り交ぜて、もう60年ぐらい落差あるから、それをオープンリールのテープに移して編集するっていうことですからね。
その編集方法はもう日本で一人だけちゃいます。
いや、新旧混ぜてはね、 IC レコーダーで撮ってきた音をオープンリールで編集するのは多分野々村さんだけやと思う、
ね、
で小田川さんは多分まだ MD 使ってんちゃうかな。
MD ね、
MD ですよ最近ね、カセットテープが見直されてるとかね、ほんまかとか知りませんけど、それとも MD とかね、ダットもね、もっと見直してあげてほしいですね
MD の機材ってほんま見やんな。
そう、僕もでもこの仕事始めた時、取材行く時は MD の、あの 6歳、そう、録音再生 MD のこと6歳 MD って言ったんですけど、6歳 MD、 そう、6歳 MD にマイクくっつけて取材やってましたけどね。
僕 MD ってそれこそ高校の放送部での編集は全部 MD やったんですよ、僕らの時まで。
そうやろね、
そこでしか使ったことないですもん。その実生活でというか、家でとか MD 再生できるもんもなかったし。
家で音楽聴く時どうしてたの？
CD。 カセット、
あカセットか、うん、あでもう今デジタルに移行したわけ。
そうですね、
MD って確かにちょっとなんかカセットとデジタルの間に裂いたあだ花みたいなとこはありましたかね、うんうんうん、あね時間なくなってきましたね、はい、物持ち良すぎというね、
チェリーさんのことかな、
あ僕の無線LAN いやそのレベルじゃないですよ
じゃない、
北尾アナウンサーの腕時計40年使っていたっていう、
すげえ
40年でしょ、北尾さんだって50ぐらいやから、
はい
そうやな、だから多分小学生の時に、まあ、買ってもらったか自分でお小遣い貯めて買ったかしたデジタルの腕時計、
すごいな
40年使ってたって言うんですよ、すごいでついに動かなくなったって言ってました
ブログ見ましたけど、うん、結構綺麗な状態でまだ40年で、
いや40年はちょっと衝撃だから、ね、あの腕時計僕も知ってて、北尾さんが例えば球場をね、
はい、
の時も手元に置いてたし、
うんうんうん、
まあ普通にスタジオで収録やる時も多分手元にいつも置いてたと思いますよ、はい、うん、
すごいな、40年はすごいですね、でもね、ほんまに
40年やで腕時計で、ね、
それこそね、あの衝撃とかも受けやすいと思うんですけどね、落としたりとかね、
そうで僕も昔スーパーでバイトした時ね、
はい、
この擦れんねん、品出しする時にこれこれこれこれこれってなったりとかね、はいはい、壊れやすいんよね、はいはい、腕時計って結構 ね、ボックスのブログ、
はい、
なんか謎のイラスト屋みたいなイラストが多いっていうこれ何なんかなっていう以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。